小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から、大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する科学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は化学、光線、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい、そんな20分間のサイエンストーク番組です。さあ、今日も科学にまつわるお話をたっぷりとお届けしたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作るを極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。はい、前回はですね、鉄の匂いの正体についてという話題をお届けしたんですが、存外に大きな反響をいただきまして、そこで今回も匂いについて、もう少し取り上げたいと思います。春が近づいてきまして、日向ぼっこをした時とか、それから外で干した布団や洗濯物などから感じる温かみのある匂いというのを、お日様の匂いとか太陽の匂いというふうに呼んでいませんか。言うまでもなく、太陽光には匂いはないわけですけれども、この匂い一体何なのか。時々お日様の匂いなんかじゃなく、布団や洗濯物に含まれているダニが死んだ匂いだなんていうふうに言う人がいるんですけれども、さあ果たしてその正体は何でしょうか。カネボウ化粧品が2001年に行った調査では、繊維に含まれるセルロース、あるいは生地に残った汗や皮脂、そして残留した洗剤の成分、こういったものに太陽光の紫外線が当たると、この光のエネルギーによって化学反応が起こる。その結果、アルデヒドやケトン、脂肪酸という有機物が生じるというのが分かりました。これらの有機物が、いわゆるお日様の匂いの正体というふうに考えられているんですね。同様の研究は2020年にデンマークのコペンハーゲン大学でも行われています。生成したアルデヒドやケトンなどに、実際に香辛料のカルダモンに含まれている成分であったり、柑橘系の香り成分であったりというのが見つかったということなんですね。さらに、干した洗濯物は水で濡れていますよね。この水滴がレンズのように働くため、光を集める効果がある。その結果、化学反応が起こしやすいんじゃないかというふうに指摘までしているんです。というわけで、少なくともダニの匂いではなさそうですね。はい、ちょっと安心しました。はい、もしもね、これが本当にダニの匂いだったのならば、日光に当たる当たらないにかかわらず、布団や衣服からは常にダニの匂い、つまりお日様の匂いがしてるっていうことになりますけれども、まあそういうわけではないですからね。はい、というわけで、これが太陽の匂い、お日様の匂いの正体だということです。はい、今晴れの日の匂いの話をしましたので、続いて雨の日の匂いの話もしてみましょう。もちろんこちらも雨水、水にはそもそも匂いはありませんよね。ちなみに、この雨の匂いについては、ここ数年いろいろなところで話題になっています。どこかで聞いたことがあるよっていう方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。まず一口に雨の匂いといっても、実はいろいろな種類があります。雨が降る前、空気の匂いを嗅ぐだけで なんとなく雨が降りそうだ、雨の予感がするなんていう方もいらっしゃると思います。さあ、この匂いなんですけれども、これは主にオゾンが原因だというふうに考えられています。オゾン層のオゾンですね。オゾンはどこからやってきたかというと、酸素に電気が流れる、放電すると生じることが分かっています。つまり上空で雷が発生する、この時にオゾンが生じます。雨が降る前ですよね。これが雨が降る、つまり嵐になってくると、こういう下降気流というのが発生するそうで、この上空で発生したオゾンが地表近くまで降りてきます。そしてオゾンの匂いを嗅ぐことになって、これが雨の匂いだというふうに感じるわけです。実はオゾンっていうのはとても変わった匂いを持った気体で、ちょっと表現が難しいんですけれども、レーザープリンターとかコピー機の匂いなんて表現する人もいます。このオゾンの名前の由来なんですが、実はギリシャ語で匂いから来ているそうです。それから雨の降り始めに感じる、そんな匂いもあります。これはペトリコールと呼ばれていて、こちらもギリシャ語で石のエッセンスの意味だそうです。植物の仲間は脂肪酸という有機物を含む油を分泌しています。特に水が足りない時にはたくさんの油を分泌します。この油は植物から流れ出て土や石に蓄積されていきます。そして雨が降って雨粒が地面や植物にぶつかると、表面に残っていた油を含んだ小さな水滴が生じます。この水滴が空気中に漂う、このように空気中に漂う水滴のことをエアロゾルと言います。このエアロゾルの香りがペトリコールと呼ばれている雨の匂いの正体です。しばらく雨が降らないと地表にこの油が溜まっているので、ペトリコールの匂いが強くなると知られています。ちなみに2015年に MIT で行われたハイスピードカメラで雨粒を観察したという研究では、エアロゾルが多く発生するのは雨の強さが中程度に降っている時っていうのが分かっているそうです。大雨の時はエアロゾルはあまり発生しません。まあ言われてみれば、土砂降りの時に雨の匂いっていうのはあまり感じないですよね。はい、これが原因のようです。最後は雨上がりに感じる湿っぽい匂いについてです。これはゲオスミンとかジェオスミンと呼ばれている、こちらも有機物の匂いが原因です。ゲオスミンは土の中の細菌やバクテリアなどによって生産されていて、いわゆる土っぽさや泥臭さ、カビ臭さを感じる匂いを持っています。ゲオスミンの由来も大地の匂いという意味だそうです。実はこのゲオスミンはビート、ビーツなどの野菜ですとかワインなどにもわずかに含まれています。これがこうした食品の深い味わいに影響しているんだそうです。そして雨が降ると土の中に含まれていたゲオスミンが地表付近に拡散していきます。雨が止んで雨水が暖かくなって蒸発するときにゲオスミンは空気中に放出され、この時に匂いが一気に強まります。そのため雨上がりの匂いとして感じられるんだそうです。やはりしばらく雨が降らない日が続くと土の中にゲオスミンが溜まっているので匂いが強くなります。夏の夕立の後などに感じる匂いといえば伝わるでしょうか。ちなみに石や岩同士がぶつかったり土が掘り起こされたりすると土の中に残っているゲオスミンが地表付近に出てきます。なので土砂崩れや土砂災害の前兆の匂いとも考えられています。ゲオスミン、なかなか侮れないですね。科学の実験では匂いは危険を察知するのに重要な手がかりの一つと学びます。 人間は不思議なもので、危険な匂いを本能的に嗅ぎ分けられることがありますけれども、それでもやっぱりなぜという疑問にはこうした科学の知識が役立ちますね。というわけで今日の一曲です。米津玄師でペトリコールです。先日、舞鶴の模型プラモデルでおなじみの舞鶴電脳工作室の町田先生から、マナビアムで開催された舞鶴模型座談会にお声掛けいただきました。以前に塗料に使うシンナー、薄め液についてのご質問をいただいたことがあり、その内容を今回の座談会でご紹介いただくことになりました。塗料にもいろいろな種類があり、適切な薄め液、シンナーを使う必要があるよという内容だったんですが、参加者の皆さんは普段から、模型を作っておられるプロモデラーの方ばかりでしたので、実際に作業をされている中でいろんな疑問が生じるっていうのが話題の中心でした。中でも興味深かったのは、古いプラモデル、未開封などにもかかわらず、いざ開けて組み立てようとするとボロボロになっている、これはなぜかという疑問です。プラモデルはプラスチックからできているため、劣化しないと思われている方もいるかもしれませんが、一部のプラスチックやゴムなどは、劣化が起きてしまいます。一番有名な劣化は加水分解という反応です。酸やアルカリなどによって、このプラスチックなどの高分子の鎖が切断されてしまうんですね。ゴムでできた靴底の加水分解などが特に有名かなと思います。ではプラモデルでもこの加水分解は起こるのかっていうわけですが、プラモデルに主に使われている素材はポリスチレンという素材からできたスチロール樹脂、それと ABS 樹脂と呼ばれている素材がよく使われています。スチロール樹脂や ABS 樹脂に含まれる化学結合は酸やアルカリには強いので、一般には加水分解は起こりづらいと考えられているんですが、高温や多湿など保管状況によっては、一部の素材が劣化してしまう、これ分子の配列が変わってしまうなどが原因かなと思うんですけれども、こういったことがあります。また加水分解以外の劣化の原因ももちろんありまして、最大の敵になるのは紫外線です。紫外線によってプラスチックの高分子の鎖が切断されて、強度が低下してボロボロになってしまうんですね。スチロール樹脂や ABS 樹脂、どちらもこの紫外線が弱点というわけですので、このプラスチック製品の保管場所には特に気をつけてください。 UV カットのケースに入れたり、あるいは塗装などして紫外線からのダメージを軽減するのが一つの手かなと思います。また同じプラスチック製品でもフィギュア人形などの場合はまた別です。フィギュアなどの場合は素材を柔らかくするために可塑剤と呼ばれている成分が含まれています。この可塑剤は時間が経つと徐々に溶け出してきて、で通常であればこの可塑剤は気化して空気中に放出されるんですが、風通しの悪い場所に置いておくと気化されなかった可塑剤がプラスチックの表面に残ってしまいます。これはブリードと呼ばれている現象だそうで、表面がだんだんとベタついてきてしまうそうです。大切なコレクションですので未開封で取っておきたいっていう人もね、いると思うんですけれども、素材の性質を考えてあげれば最適な取り扱い方を考えることができます。ぜひ科学の知識を生かしてより良いホビーライフを楽しんでほしいなと思います。ではここで一つ宣伝があります。よく学校の理科室などに貼ってある理科教育ニュースという壁新聞をご存知ですか？少年写真新聞社が発行しているこの理科教育ニュース、3月分の付録冊子に私小島博士の記事が掲載されています。このラジオでの取り組みについて書かせていただきました。ぜひ学校の理科の先生に尋ねてみてください。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。 理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、どんなことでも構いません。 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、またはツイッター X でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。 FM 舞鶴ホームページ、番組公式ツイッター X775 有機物もぜひチェックしてみてください。放送のバックナンバーや番組で紹介した内容などもアップロードする予定です。高専生からのリクエストや関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。3月ということで卒業式のシーズンですが、舞鶴高専の5年生、専攻科の2年生も卒業となります。ご卒業ご終了おめでとうございます。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれども面白い、それがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。